今週の木曜日21日、5月21日は久留米キリスト教会の54歳の誕生日になります。この教会の創始者である永瀬真一さんは64年前の1961年に CAJ で働くために、当時まだ久留米村だったこの地に関西の神戸から引っ越して来られました。1951年、多分第二礼拝の大半の方がまだ生まれてないですね。そして、この地に、この久留米の地に福音を述べ伝えるところを与えたまえという幻を抱いて永瀬さんは祈っていました。4年後の1955年、ここでやっと私が生まれます。近隣の子どもたちを集めて日曜学校を始めました。大勢の子どもが当時、テレビもビデオゲームもない時代ですから、紙芝居が通り集まりました。そしてさらに4年後、1959年の1月からご自分の家庭を開放して家庭集会を始められました。そして2年後の1960年11月から当時 CAJ で働いていたまだ30代のブレア名誉牧師が日曜日の夜の家庭集会に招かれて、日曜日の夕方のバイリンガルの集会に加わりました。その頃はですね、永瀬さんのお宅、ダイニングルーム、リビングルーム、台所を全部開放して、約15畳の広さのスペースに20人から25人ぐらいの方々が、折りたたみの椅子を出してですね、座るスペースがあったようです。礼拝に遅刻してくると座る椅子がなかったという話も後で聞きました。1961年の第1回目の聖日礼拝には9名の出席があったと記念誌に記されています。永瀬さんの家族5名以外に4名の方が出席したそうです。この家庭集会はそれから14年間、1975年12月に赤い屋根の小さな教会堂が建つまで続きました。そして最初の礼拝から40年後の2001年1月にこの現在今皆さんが座っておられる新会堂が建ちました。2011年に教会創立50周年記念を祝いました。その際にこの綺麗な記念誌を配布しました。2011年、この創立50周年記念以降にですね、受選された方、または展開された方、もっと詳しくこの教会の歴史、変革を知りたい方、若干余ってますので、無料で差し上げたので、少し行ってください。こうして54年間の教会の歴史を振り返ると、永瀬真一さんに始まり、さまざまな方々が神より招かれて、この地で主なる神に礼拝を捧げるために、また主イエスの福音宣教の命令に忠実に従い仕えてきたことがよくわかります。ブレア名誉牧師が50周年記念誌に、次のような、記事を書いていますので、その部分をお読みしたいと思います。毎週の水曜日に永瀬さん宅で集まった少人数の祈祷会の仲間、長年にわたってリーダーシップを取ってくれた数々の男性女性たち、そして男性たち女性たち子どもたちの一人一人が久留米キリスト教会の歩みの一コマを築き上げています。主イエスの救いの良い知らせ、福音を述べ伝えるために教会の働きのために招かれた方々が、教会の成長のために共に集まり、毎週礼拝を休みなく 捧げてきて記録を更新中です。皆さんの集法に今週は2824回目の礼拝であることが記されています。父なる神に結婚して継続して続けて礼拝が捧げられていることを感謝したいと思います。来週迎えるペンテコス、2000年前の初代教会の誕生を祝う時に、その時を前にして主イエスの弟子たちやイエスの家族がどのようにして父なる神が約束された聖霊の到来を待ち望んでいたのか、使徒の働きの第一章から今朝はご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの大礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けに聖霊で私たちの心の内に自由に働いてくださいます。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書使徒の働き一章を開きください。使徒の働きの一章の前半には、復活された主イエスが弟子たちに現れ、40日の間彼らに現れ、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された、一章3節に記されています。来週24日の聖日に世界中のキリスト教教会が祝うペンテコステの意味は50日ということです。ペンタックスという言葉も今なくなるかもしれませんけど、5意味しますね、五角形、50日というんです。復活祭、イースターの後の第7聖日を五旬節として私たちは教会の暦で覚えます。ユダヤ教では旧約聖書のモーセの時代から、出エジプト、エジプトの暦から解放されたことを覚えるこの水越しの祭りの後、50日後に来るこの収穫祭、または50日後にエジプトを脱出した後、モーセが10回を人々に与えたこの五旬節、ペンテコステがユダヤ教でも、お祝いとして守られています。主イエスは復活された後40日間天に上げられるまで弟子たちと時間を過ごされました。弟子たちと語り、また弟子たちと飲み食べました。その後ペンテコステまでの10日間、主イエスの弟子たちは主に命じられた通りにエルサレムの町に留まりました。そして泊まっていた家の屋上の間に集まって、皆心を合わせて祈りに専念していたと、ルカは1章の13節14節で記しています。この10日間大変緊張した、また不安に満ちた時であったと思います。エルサレムの町には彼らを迫害する人たちがいました。彼らを捕らえて罰する人たちがいましたから、彼らは主イエスが天に昇られた後、不安を持ってこの10日間を過ごしていたのかもしれません。ルカが記したこの使徒の働きには、主イエスの弟子たちの命令が2つ記されています。1つ目が1章の4節に記されています。1章の4節、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、エルサレムの町を離れないで待ちなさいと命じられています。そして2つ目の命令は、 主イエスがマタイの福音書28章19節から20節で弟子たちに最初に命じた大宣教令と呼ばれている命令です。使徒の働きの1章の8節にこの大宣教令の命令を守り行うための約束が記されています。マタイの福音書の28章19節20節そして使徒の働きの1章の8節を続けてお読みいたします。マタイの福音書28章の19節それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。人の働きの一章の8節しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。主イエスが弟子たちと使徒たちといつも共にいてくださりあらゆる国の人々をキリストの弟子とするために弟子たちがキリストの証人となるために聖霊が力を与えてくださるという主イエスの約束を彼らは信じて待っていました。言われた通りに聖霊が与えられるまでエルサレムの町にとどまっていました。2番目に主イエスが命じられた通りに忠実にエルサレムの町に留まっていた待っていた弟子たちと婦人たちイエスの母マリアそしてイエスの兄弟たちは何をしていたんでしょうか。彼らは祈りに専念していたと一章の14節に記されています。聖霊の到来を彼らは心から待ち望んでいました。私たちの信仰生活においても主を待ち望むことはたびたびあります。人生における大切な決断をしなくてはならないとき家族の霊的な救いのためにまた病気から癒されるために私たちは聖書に記されている御言葉の約束に信頼して父なる神が答えてくださるまで待ち望み続けます。弟子たちがこの屋上の間に集い共に心を合わせて一心に祈りに専念したように私たちも祈りを持って主が望んでくださること主が働いてくださることをひたすら待ち望まなくてはなりません。旧約聖書の詩編、62編をですねお読みしたいと思います。旧約聖書詩編62編5節から8節を読みいたします。詩編62編5節私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩我が救い我が櫓私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出す。神は我らの酒どころである。忙しい現代の私たちにとって待つということはそう簡単なことではない。待つことへの忍耐がないのかもしれません。皆さんは歩いてまた自転車で車で交差点に差し掛かって信号が黄色から赤になろうとしているときまた歩行者の信号が点滅し始めたときにどうしますか。さあ赤になるから急いで渡ろう駆け出す方でしょう。アクセルを踏み込む方でしょう。それとも黄色になったから注意して止まろうと言ってブレーキを踏む。または点滅したら横断歩道を渡るのをやめますか。 たちは注意して急いで、きちんと帰る前に渡ります。自転車に乗っているときは交差点が前半になっても知ってますから、まだ1秒は大丈夫だと思って、黄色でも回らずに交差点に入ってます。家内からよく言われますけども、どちらかといえばせっかちな性格ですから、変わる前に急いで渡ろうとします。エレベーターに乗っていてもよく最近見る光景は、エレベーターに入ってすぐにドアを閉じる人がいます。1階、2階、3階に行くのかんじゃなくて、すぐにもう閉じる。待てないんですね。エスカレーターに乗ってても、かけて登る人がいます。かけてエスカレーターを登ったり、下ったりするのが、現代人は忙しい。急いでます。詩編62編の言葉を思い浮かべながら、主の約束の成就を待ち望む弟子たちの模範をもう一度思い巡らすときに、私たちの普段の生活にあっても、教会の働きにあっても、もっと心を合わせて祈りに専念する必要があると思います。まず、心のゆとりと、主の約束の言葉を信じて、祈りに専念する余裕が私たちには、現代の私たちには大切だと思います。3番目に、一章の21節から26節。祈りに専念していた弟子たちのリーダーであったペテロは、十二使徒の一人で、主イエスを裏切り、死んだイスカリオテのユダの使徒職を補うために、主イエスと共に行動した弟子たちの中から、イエスの復活の証人となるこのユダの後任者を選ぶことをみんなに提案しました。ペテロが提案した条件を満たしている2人の候補者が与えられました。ヨセフとそしてマッテアが立てられました。そして人たちは祈ってからくじを引き、十二使徒の働きを継続するためにマッテアが選出されたことが、この24節から26節に記されています。もう一度一章の24節から26節を記します。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この2人のうちどちらをお選びになるのかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして2人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の人たちに加えられた。ペンテコステのこの50節の前に、十二使徒の働きを継続するために空席となっていたユダの後任者としてマッテアが選出されたことが、この使徒の働きを1章からずっと9章まで読んでいきますと、9章から登場するパウロの存在を登場を考えると、正しいことであったと議論している仲介書があります。この時点で十二使徒の不足を補ったのはペテロの勇め足ではないかというコメントもあります。けれども50節までの10日間主たちや弟子たちが心を合わせて祈りに専念したというこの文脈に続く出来事であり、また箴言の16章33節に記されているように、くじを引くというこの選出のプロセスも当時決して非聖書的な行為ではなかった。箴言の16章33節、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。またマッテアという名前は神の賜物という意味があります。またこの聖書には記されてない使徒の伝承ではですね、マッテアはその後エチオピアへ宣教師として使わされた記録が残されています。使徒たちや弟子たちの祈りを通して主の導きでマッテアが選任されたことを理解することができます。 マッテアの選出のタイミングとこの手段の良し悪しを議論するよりも、なぜペテロがここで十二弟子から一人かけていたそのもう一人を選ばなくてはならない提案したのか、その理由に私たちは目を向けることが大切だと思います。ペテロは主イエスの約束通り、ペンテコステに聖霊が天から下り、使徒をはじめ弟子たち一人一人が力を受けて、キリストの復活したキリストの証人としてエルサレムから地の果てまで、あらゆる国の人々をキリストの弟子とするために使わされていくために、ペンテコステから始まるこの初代教会の宣教の働きを整え、十二弟子の十二使徒職の地位を継続する新しい使徒を決める必要があることを確信して、そのことを私たちは理解しなくてはなりません。著者のルカもこの出来事が主イエスに命じられた宣教の働きを継続するために大切であると位置づけだからこそ、この一章に記しているのではないか、ないのでしょうか。で、最後にまとめていきたいと思います。来週24日、ペンテコステの聖日を前にして、今朝は主イエスが天に上げられた後の10日間のエルサレムの町で起きた出来事を読みました。主イエスが命じられた通りにエルサレムの町にとどまり、心を共にして祈りに専念した人々は、11人の人たちと婦人たち、そして主イエスの家族たちでした。ルカは一章の15節で120人ほどの兄弟たちが集まっていたと記していますから、男性だけでなくて姉妹たち、女性も含めば、もっと多くの弟子たちが当時のエルサレムの町に集まっていたと推測できます。54年前、クルメキリスト教会の最初の礼拝出席者は9名でしたと冒頭でお話ししました。その後、教会の成長に合わせて新しい男性が、女性が、子供たちが次から次へと招かれ、洗礼へと導かれ、教会はこの東久留米の地で主の福音宣教の働きのために用いられてきました。高瀬真一さんが持っていたこのビジョン、幻は今も変わっていません。ずっと継続されています。高瀬真一さんがこの東久留米の地に福音宣教をする場所が与えられるようにと祈り続けて、その祈りが今も継続して応えられているのは、名橋さんをはじめこの教会が復活したキリストの福音を伝える場所として用いられるために、主が続けてこの教会に宣教師を、牧師を、また一緒に礼拝を捧げ、心を合わせて共に祈りに専念し、この教会の働きを継続するために共に主に仕える仲間として皆さん一人一人を与えていてくださるからです。助け主である聖霊の働きは、主イエスがヨハネの福音書14章26節で語っているように、私たちに主イエスの言葉を教え、主のすべての言葉を忘れないように思い起こさせてくださっています。ヨハネの福音書14章の26節にします。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。今週木曜日21日に教会創立54周年を祝うときに、しなくてはならないことは、私たちが共に心を合わせて祈り、主の導きを待ち望む。教会の家族が共に心を合わせて祈り続けるときに、主は必ず答えてくださいます。教会のこの歴史をこの記念誌から読むときに、改めて主が全てのことを出してくださっている、必要を満たしてくださっている、 また進むべき道を示してくださっていることが分かります。私たちが今祈らなくてはならない課題たくさんあります。次期主任牧師や副牧師が与えられることを祈り求めていかなくてはなりません。この教会の働きが継続されるため、そして主に招かれ集う全ての人々、子供から大人までが礼拝を共に捧げることができるこの会堂のスペースも拡充していかなくてはなりません。先週皆さんお気づきになったでしょうか。後ろの牧師室には10人の子供がいました。10人の子供がいたということは10人のお父さんお母さんがいたということですね。今日は半分ぐらいみたいですけど、それでもここにやっています。教会学校、下の教会学校は40人近い子供たちがいました。混み合っていました。私たちが心を合わせて祈りに専念するときに、必ず教会の働きが継続されるために必要が満たされていく、そして与えられることを期待して共に祈り続けていかなくてはなりません。主イエスが必ずご自身の約束を成就してくださることを期待して、続けて神の栄光がこの教会を通してこの地にあって表されていることを祈り求めていきましょう。お祈りいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。恵み深く憐れみ深い愛する天皇主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の人の働き、一生の御言葉をありがとうございます。また今週私たちがこの久留米キリスト教会の54歳の誕生日を祝うとき、もう一度あなたがここまで導いてくださったことを、備え与えてくださったことを感謝し、また55年に入っていくときに私たちと共にあなたがいつもいてくださること、またあなたの栄光を出すためにこの教会をこの地にあって地の使用量の光として用いてくださることを覚え感謝いたします。今朝の御言葉にあるように、主よ、どうぞ私たちがあなたの命令に従い待つことを、そして祈りに専念することができるように、またあなたの約束の成就を信じて待つことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。